こんにちは。治療院コンサルタントの田村剛です。本日も皆様の治療院経営の雑情報を配信していきたいと思います。今日はね、ちょっと考え方の部分からお話ししていきたいなと思うんですけど、このところね、セミナーだとか、グループコンサルなんかやってる中でですね、先生たちですね、行動できない理由とか、売り上げ上がらないための言い訳みたいな話が結構あるんですね。よく聞くのがですね、うちは田舎なんでっていうね、言葉。うちは田舎なんで、いや、人がうまくいかないですとか、じゃあ田舎なんで人が少ないんで、なんたらかんたらっていうやつですね。こういうね、こう、田舎だからっていうことを言い訳にする先生。これですね、やっぱりなかなかうまくいきません。なぜならば、その田舎ね、会議法をするっていうふうに決めたのは先生自身なんですよね。だから、今更田舎であることを言い訳にしたってしょうがないですよね。そこに会議法したのは自分なんだから、田舎でも勝てるように考えなきゃいけないっていうことがまず第一です。ね。もし田舎であることが、成功しない理由なのであれば、移転してくださいって話になります。でもね、それでも移転できないんだったら、それでもね、そこでもやっていかなきゃいけないわけだから、田舎でも勝てる方法を考えなきゃいけないんだっていうことをまず第一点になると思ってください。二点目、そこは本当に田舎なのかっていうことなんですね。私もね、四国の高知県っていう、まあ本当に田舎の育ちです。はい。四国のね、半分を占めるような県道があるわけですけど、その中に人口が70万弱、今日ですね、の人口しかいないというような、とこで生まれ育ってますので、結構ね、うちは電車が、1時間に1本しかないんですが、言いますけど、私の田舎電車なんてことありません。駅がそもそもありませんっていう状態ですし、バスも1時間に1本とか、下手すると2時間に1本とかっていうような、田舎の育ちです、私はね。で、ほとんどの先生、うちは田舎なんでっていう言い訳をしてる先生の地域をよく聞いてると、ほとんどの方が私の地元よりは都会なんですよね。はい。訪問コンサルなんかやってても、うち田舎どれたでしょうなんてこと言われるんですけど、私自分の田舎よりも田舎のところに行ったことあんまりないんですよね。手取りしますね。あるグループコンサルでですね、うちは田舎なんでっていうのは、新しくね、そのグループコンサルに入ってきた先生がうちは田舎なんでってことをすごく連呼されてたんです。連呼されてたんで、じゃあどのくらい田舎なのかと確認しましょうということで確認してみたんですね。そしたら、その先生、なかなかの好立地やってらっしゃるんですよ。乗降客、駅の乗り降りですね。乗り降りが8000人ぐらい、ある駅の目の前でやってらっしゃったんですね。で、そのグループコンサルは、に参加してる先生たちっていうのは、その先生もはるかに田舎の土地でやってたんですね。乗降数では一応駅があること自体が素晴らしいだと思うんですけど、駅があって、駅から何キロか4キロぐらい離れてるようなところでやってる先生。で、しかもその駅っていうのが乗降数が200人とか400人とかしかいないとかっていうね、田舎の地域の先生たちが周りにいたんですね。だからなんとその先生、うちは田舎なんでっていうふうなことをおっしゃってた先生、その時のグループコンサルのメンバーの中ではなんと一番都会でやってたっていう事実がありました。でも駅の乗降数で言ったら、そのね、自分が田舎だと思ってた、自分の院が田舎にあると思ってた先生よりも乗降数が何十分の1っていうエリアでやってる先生たちの方が売上的には上だったわけですね。だからこういうことを考えていくとですね、やっぱ自分の言い訳してうまくいかないような言い訳をしてると、うまくいかなくてもまあしょうがないんじゃないかって自分のマインドがなってきてしまうんですね。じゃなくて、本当に自分は田舎なのかどうかってことを考えなきゃいけないし、客観的に自分を見るってこと、なんだ自分恵まれたじゃないかって、ね、この先生、自分が恵まれてる環境だってことを気づいてです、かなり顔の表情が変わられました。はい。これね、自分の思い込みで、うまくいってない方もいらっしゃるので、客観的な事実に基づいて自分がどういう場所でやってるのかってことをしっかり認識していただくってこと、これ第2です。はい。自分とか立地悪いと思ったけど、実は立地が良かったってことがあり得るんですね。なので、客観的な視点で、自分の因果、自分の立ち位置ってことを、一回冷静に見ていただくってこと。これ2つ目になります。3つ目ですね、その自分がウィークポイントだと思っていることをストロングポイントに変えられないかっていう発想を持っていただきたいんですね。先ほど言ったね、田舎だからって言い訳しないで、田舎だからこそできることはないかっていうこと。私のクライアントさんは日本全国にいますから、都会の先生もいれば、田舎の先生。本当に田舎の先生っていうのもいます。はい。ね、山奥でやってて、これどこから患者来るんだろうっていうね、隣の家まですごく相手がいるような先生もいらっしゃいます。でもそんな中でも、やっぱりうまくいく方法ってあるんですよね。こう田舎だとね、チラシをまく人が少ないんで、チラシが反応が良かったりとか、いうメリットもあるし、やっぱライバルが少ないんで、その地域のね、囲い込んでしまえば、しっかりライバル参入してこないので、わざわざ人が少ないところライバル参入してこないわけなので、大手が入っていることもないわけですよね。はい。そうすると、その地域囲い込んでしまえば、しっかり戦うことができるし。ね、都会行けば都会に行ったなりのデメリットもあるし、メリットもあるし、都会に行ったら人口は多いけど、ライバルが多い。間接競合も多いわけですよね。競合、自分のところの直接競合だけ、相手にしてても、いけないわけで、間接競合も考えなきゃいけない。その分、ね、考えなきゃいけない。マーケティング的にもレベルが高くないと都会は生き残れないとかってことあるわけですね。はい。そういったデメリットもあるかもしれないけど、逆に都会の場合だったら、ちゃんとね、価値を提供できる、強い価値を、ね、提供できるようになれば、人口が多い分、やっぱり伸びることができるし、人口が多いから、すごくニッチなことをやったとしても、それなりの客数を集めることができちゃう。これ、田舎でニッチなことをやってると、これは、なかなか人口ボリュームが少ないですから、パイが足りないっていう問題が起こるわけですね。都会だと、とがったことができる。田舎に行った場合には、ライバルがいないから、そんなにパイを絞り込まなくても勝てるっていうね、形が、なってきます。それぞれにいいとこ悪いとこあるので、自分のところね、なんかマイナスポイントばっかり見て、なんかネガティブになるんじゃなくて、自分のところのいいところをしっかり見つけていただいて、これも本当発想の問題なんで、同じ事実でも、物事の捉え方、考え方によって、プラスにも見えるし、マイナスにも見えるわけですね。はい。なので、このね、まず、マイナスに考える思考。どうしてもね、マイナス考えがちですけど、この思考からね、変えていくことが成功への第一歩になるんじゃないかと、思ってますので。ね、言い訳してても、売上って上がりません。業績は改善しませんので、うまくいかない理由をね、探すんじゃなくて、うまくいくためにはどうするんだ。今自分が持ってるものの中で、何をどういうふうに使っていけばうまくいくのかなって。必ず自分が武器持ってらっしゃるはずなので、そこにね、視点を置いてほしい。ね、マイナスのとこに視点を置くんじゃなくて、自分に何か武器がないかっていうね、自分を売り出すためには何か、自分の中にあるもので、売れるものはないかっていうふうにね、発想を持っていただいて、前向きに物事を考えていただきたいなというふうに思いますので。 はい、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また来週。